TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。なんでまた今週もバッコア妖怪自撮りババア来たあの棒、曲がる棒あんじゃん、あのクリップに、いやカシャカシャうるさいし、あのこの何て言うんだっけ、これ机に挟んで、はい、ビヨーンって腕が伸びて、
で顔の高さに画面が来てます。
私なりの美容のやつでしょ。
そうです。で
さっきがずっとそれ見てニコニコニコニコしてるの。
それで撮って検査しての自分の顔、どうぞ。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。毎回およそ30分、私ジェンスと堀井美香さんが語り、皆様から届いたメールを読み、オーバーと太陽の向こう側を目指していく、そんなトークプログラムとなっておりますが、なんかいいことしかなかったんだって今日。
あ、私ですか
今のそのあみたいな
私ですか、うん、聞いていただけますか。
もちろんです。
私、まあ、嫌な日が連続する日もあるじゃないですか。
あるよね、
あるじゃないですか、うん、でも1年に1回ぐらいはいいことばっかりある日っていうのがあってもいいじゃないですか、うん、私は今日の朝からもういいことばっかり続いて、今いいことだけで今、18時を迎えようとしてるんですね、はい、ですからこのまま夢見心地のまま天国にいるまま寝たいので、私にストレスは一切かけないでくださいこの後2時間くらい
今までうまくいってるからね。
そうなんです。もうなんていうの、ふわふわしてるんです今。午前中はとってもなんていうんでしょう、もう放心状態でした。すごくいいものを目の前で見て、お仕事だったんです
けどね。お仕事でね、いいものを見て、
はいはい、天国にいるような2時間を過ごしました、はいはい、でうっとりして仕事が終わりまして、あ、よかったこの仕事と思ってね、終わりまして、で帰ってきて赤坂歩いてたら、今日雨降ってたから、
そうです、ね、
傘がこうぶつかったんですよ、
うん、
傘が、
うん、
であらと思ってパッと見たら、大好きな女の先輩で、退社して以来お会いして、あらって言って傘がぶつかって目が合ったらその方で、
偶然
でずっとお茶をさせてもらって、
あら、
そうなんです。でももう超ハッピーで、こんなハッピーなこと続くんだと思って、朝の仕事もハッピーだったし幸せだったし、これも幸せで、通りがかってスーちゃんに、今日ねスーちゃんナレーションしたからなんかお祝いをと思ったら、
ありがとうございます、
あの白タエっていうね、
はい、
ケーキの店が赤坂にあるんです、はい、で昔はよく行っててしょっちゅう買ってたんですけど、うんうん、なんか最近何年か前からすごい長蛇の列で、
なんだよね、あそこね、
お店の前もう蛇行するぐらい人が並んでるんですけど、はいはい、今日なんと誰もいなかったんです。
あ、それはすごい、
すごくないですか。
あそこは常に人並びまくりですよ。
だからスーちゃんに今日はケーキを買ってきました。ということで本当にですね、私はこの後この豊かな幸せな、うん、気持ちのまんま寝ていきたいので、余計なことは言わないでください
わかりました。あれですね、もう夢見心地でロマンスカーに乗るとこまでが、
そうです、甘い言葉しかかけないでください。ピロートークです。
それ違う、
ピロートークです。私に
大間違いでしょ。
私に対してのピロートークしか言わないでください。今日は
何言ってんだよ
本当に
ニコニコ、ね、それでなんで自撮りしてんの、意味が分かる
今自分の幸せな顔を、
なるほどね、幸せな時の顔ね、
こう、収めておこうと思ってるんですね、はいはいはい、きっと今マザーテレサのような顔になってると思うんです、うん、
今あれですよ堀さん、本当に日々小公女セーラなのかっていうぐらい、こうまあまあいいことですけど、そこまでテンション上がる話じゃないなと思いながら聞いてたんですけど、今本当に幸せそうな顔してるんで、
午前中いいものを見て、いい声を聞いて、そして
先輩に、
昼から先輩に会ってちょっとぐっと熱くなって気持ちが、そして白帯が空いてたんですよ。
素晴らしい。確かにまあ3つ続くとすごいね、
はい、
ダンダンダンナナナナナナって感じだね、
はい、だからもう余計なことはしません、うん、でも今日は、
でも今日はねこれがあるんだよ。
何ですか。
先週届かなかった、
うん、はい、
リフトアップ手小顔テープって書いて、もう明らかに日本で作られてないリフトアップテープ。
そうでした、私たちはそれをね先週ね、
そう、
はい、
ビューティー特集を先週やって、
はい、
田中みな実ちゃんに会うと突然やる気が出るっていう、私たちの持たないやつですけど、
周期的に
この間アマゾンで買ったんですよ、
はい、
手のひらサイズのものなんですけど、やっぱさ一番の顔面の悩みって言ったらこうたるんでくるわけじゃん顔は、はい、
ダブつきです。
そうそう、
はい、
ダブつきですよ、
はい、
それを直すためには、
はい、
糸リフトだなんだってあるじゃないですか、
うん、
それより手前にやれるものがあった、
はい、
それがこの、
あ、
これやばくないですか。
あ、今ですね、だそう、もう本当に私たちの時間稼ぎも相当なもんになってきましたね。このなんとかして引き伸ばしていこう、自分たちの顔面が垂れるのをなんとかして引き伸ばしていこうっていう、この
このですね、
はい、まあ、あ、糸リフトならぬ今黒いゴムをいただきました、
はい、小学生の女の子の頭を
結ぶ
ようなゴム、
細い黒ゴムですね。
そう、10センチ15センチぐらいですけど、
これをどうしろって言うんですか。
こちらご覧ください。この両側にですね、はい、心電図につけるベタベタみたいなのを、
あ、心電図の時につけるこの、あ、なんてシート丸いシールですね、はい、
でこれをゴムが3本あるんですよ。よく見てください。
ちょっと英語なんで、ちょっと私こういう説明書とか全然見ない人なんで、
はい、じゃあまず説明ステップ1、ゲザートップフロントパートをやへアップアンダーウェイフロムイヤーズ、つまりあのちょっと待ってください、まだ走るな、廊下は走るな、ちょっと待て、ね、
これ大丈夫ですか、締め上げていくってことですか。今の状態の、今私お顔見てますけど、あの相当落ちてます。
そして
はい、
ここをまず今、ハーフアップですね、
ハーフアップにしました、
髪型で言うと、はい、ハーフアップにして、それを、
はい、
私がここで、
ちょっと待ってください、これはあの糸リフトみたいな感じで使って顔が上がるやつですよね。わ、はい、かりました。
でハーフアップにした後にですね、
使用前ビフォーアッター撮っていいですか、
うん、いいよ。でハーフアップした後にですね、フォーフェイスリフト Take two lifting adhesive tapes、 1と2があるんですね、これ同じじゃね。
これあなたちょっとやってきてから私に持ってきてもらえません、ね、
よっちゃんとこに届いたからさ。でこれを、
じゃ説明書見ながらよろしいですか。
これ
を
ここに通すのよ。
顔が上がるんですね、私は今から。
そうなんです。
今すーちゃんがゴムをあの説明書通りに組んでくれてます。そうですね、本当にあのどんどんどんどん下がってきて、もうほんと日経平均が上がるのに反比例してどんどん下がっていくんです、自分の顔が
ね、
はい、
4万円の
4万円いきましたけど、うん、私は本当に
何万円って話ですよね。
そうですね、バブルはとっくに弾けました、私の顔のバブル
は、顔面バブルはね、
顔面バブルは弾けたんで、ちょっと今からまたちょっと
ね、ね、
投資をしていきたいと思うんです、うん、今落ちてるからね、うん、
でよくわかんないんで適当にやります、
ね、よくわかんない、適当にやらないでいただけますか。
ここに
私の大事な顔ですから、
ここの、
あ、耳の上のところにこめかみの部分に今シールをペタリと貼りました、貼りました、つかないじゃないですか。そして後ろからゴムを渡しました、ゴムをぐるっと渡しまして、そしてどうするんですか、これあの三雲大先生が作ってたやつじゃないですか、あの後ろからの、そうですよね、三雲先生ゴムで後ろ上げてましたもん。
ここそうですよ、
こめかみ2つに貼りました、そしてゴムをちょっともうちょっと上目に上げないと顔が上に上がんないんじゃないですか。
ここで
それはだからこめかみからこめかみにシールを貼って、その間に細いゴムを通したわけですね、はい、ちょっと、はい、もう取れました
よ。
ねちょっと
ね秒で取れたんだけど、これどういうことね、ねパシャって取れたんだけど、どっか行っちゃったよ肩が。なんか2つ買ったのだからこういうことがあると思って私。じゃあもう一回行くよ、
うん、
次の方はもうすでに日本語が崩壊した説明文が書いてある、はい。
リフトアップ手ってなってますね。小顔テープ、あの顎下からこめかみの方に向かって貼っていきます、
うん、これを、
はい、 ギュッと張る。あ、今釣り上がりました。
これ
あ釣り上がりました。
あ、どうですか。あ、釣り上がってますよ。すごい釣り上がってますよ。ほら、
本当だ。ちょっとインフレが起きてます。
はい、あのですね、ポストイットぐらいのちっちゃいやつをですね顔に、
あ、テープを、透明なテープをですね、耳のちょっと内側にですね貼ってるんですけども、はい、ギュッと上げて、
これは
いいですね先生。
これは
いいんじゃないですか。これはバレませんか。でもでギュッと頬骨のところ、下のあたりから、耳の下のあたりからギュッとこめかみまで、今肉を釣り上げてますね。
ギュッと、あ、これ上がるんだ。これ
どうですか。
これで、
あ、これはいいじゃないですか。
で、あ、これ今月130個売れましたみたいなやつだったね。
130個少ないじゃん。
で、これで、でもこれで下ろせば、
あ、どうでしょう、上がってますか。
いやいやいやいや、今ここに鏡があるんで見ていただければと思うんですけど、顔上がってますよ。
あ、上がってます、
上がってますよ。この
上がってます、
両側のマリオネットラインの横にある、
上がってます、
上がっております。
やだ、私も
う、てかさ、これだったら別に
今日いいことばっかり、
ね、これだったら別にさ、まあ、今ちょっとあれ、これだと全然いけんじゃん。
え、テープ貼ってるのも気づかれませんか。いや、
てか、あの、今ここはちょっと下手くそに貼っちゃったんで、もうちょっと貼り方の研究が必要ですけど、
はい、
練習すれば、
はい、
めっちゃ、
あ、すごい上がってる。やだ、どうしてこれを、どうしてこれ教えてくれなかったんですか。
いや、なんで持ってきたら文句言うんだよ。ちょっと私もあげるからさ、1枚ちょうだい。
ちょっと、すごい、あ、すごい、もうじり高ですね、これは。
そう、
やる気が出てます。
ちょうだい、
やる気がすっごい出てます、私の顔、今、うん、
これは
すごい、今私の顔に緩みはありませんね。
で、もともと矢印かかってこうピッて引っ張ってんだけど、でもここに貼って、耳の横ぐらいに貼って、これをここ下押さえて、はい、グー、
あ、上がりました。今先生上がりました。先生のお顔は上がり下がり自由ですね。本当に
どうですか。
あ、ちょっと待ってください、すっごい
上がってるすごい上がってる、
すっごい上がってる、すっごい上がってる、
もうあのマック赤坂で10度20度30度みたいな、あの顎の横の
元付きの肉が、すごいスマイルですね。すごいです、スマイル島です、
スマイル島。これだってさ、マジで耳の横にちょっとテープつけて引っ張っただけだよ。
先生すごいじゃないですか。これ
これはさ、これから取材の時とかにさ、やれんじゃん。
やだ、私今日あの、うん、午前中にお仕事で会った方にあのお会いする前にこれをこっそりやっていけばよかったです。
本当だよ、
なんてことでしょう。
てか
下がったままの顔で会ってしまいました。
ちょっとさ、すごいことを教えますよ。これ床に、床っていうか机に鏡置いて下向きに見てごらん。
え、
全然下がってないでしょ。
すごい、
下に見たら普通もっとデロデローンって下がってるでしょ。
はい、
これ
すごい、
誰でもシェールになれるよこれ。まだいける、
ちょっとまだいける、全部貼っちゃいましょう。全部貼っちゃいましょう、テープを。もうありとか貼っちゃいましょう。
世の中のテープっていうテープを全部貼っちゃいましょう。
テープというテープを下がってるとこ全部に貼っちゃいましょう。
これね、
はい、
こんな、てか私たちも顔がちょっと上がるだけでこんなにテンションが上がると思ってなかったんで、
やっぱりこの顔上がりは大事なんですよ、ね、本当先生、うん、これちょっと、
じゃあ先生こちら、今度ちょっとあの堀井さん、
コツを得てきましたね。噛み合わせのところぐらいから欲しいんです。
はい、どうしてもそうなりますよね。
はい、
でここで、
はい、
えいっと引っ張って、
もう上ですね。
はい、
はい、本当に今年は辰年ですから、
上り竜、元年上り竜でございます。今私は堀井さんの耳の横にぴったりテープありましたけど、これどうですか。
ちょっと待ってください。驚き
横にね、見て、ないよ。
あ、何にも、あ、すっごいなんかあの女子大生 DJ みたいな。
言い過ぎだバカ野郎、誰がちくらまりだ。あ、でも上がってますよね、これね。
上がってます、確実に上がってます。 日経平均です。
日経平均です。
平均来ました。
バブル以来の上がりでございます。バブルを超えた上がり。これやっぱ
これは恐ろしいですね。
ってことは
今だから3センチ
生え際生え際でやってるんですよね。
4センチぐらいのものを今2枚貼ってますね。
でこれ貼ってるものは本当に薄い。
目のところもお願いします。
はい、目のところいきます。
あ、ちょっと待ってください。はい、今これたと、もうちょっと上にグッと上げて貼ってください。
わかりました。
あなた。
欲が出てきました。
だって、やっぱりこう、昇天していきたいじゃないですか。上がるだけ。あ、すごい引っ張られてます。
でもこれ以上やると引っ張られてます、
はい、
あちょっと縮み感が強くなっちゃうんですよね。
ちょっとでもいいです。早くやってください。早く瞬間早くして。
何言ってんの。
瞬時にやって。もう一刻もこんな落としてられないんです。
はい、堀井さんの顔面を上げる、これもう引き立てんこですよ。
そうですね、
私たちがいきますよ。はい、はい、耳をそう。それでは
い、
ちょっと待ってください。どこを上げれば上がるのかっていうのを
上がる上がるようですね。ああ今上がってますよ
ね。え
はい
はい、
ああ見てください、
自然に上がりました。
見てください、
輪郭がキュッと上がりましたよ。マック赤坂ですよ、これ。
すごい、右と左やってる左と右では全然違いますね、これは。
でこれあの思ったんですけど、
はい、
どこが垂れてるのかっていうのを引っ張ることで初めて私は人の顔で分かりましたけど、
はい、
ずっと次多分ねここなんですよ。
あ、そう
です。首の目の耳の下ですね。
耳の下ですね、うん、耳の下も貼ってみましょう。
耳の下も貼ってみましょう。
はい、
じゃあこちらで髪の毛ちょっと持ってい
ただいていいですか。これは大変です。これはどうして私は
革命です。
どうして今まで垂らすまんまで歩いてたんで
しょ
うね。
タランティーノだったんでしょうね。私たちなんでタランティーノだったんだろうって話。
本当に顔タランティーノですよね。
そう、顔タランティーノですよ。
本当に
これ今、耳の下からギュッと後ろの方に上げたんですけど、
はい、あ、ちょっとこれはすごい、
これはすごいですね。
これは美魔女じゃないですか。
これ見てください、これ見てください。輪郭が、
でもやっぱり安いからすぐパチッてテープ流れる。
でもそれギュッと後ろ引っ張ってください、自分で。
すごい落ちる、すごい落ちる。
ギュッと、そうそう、
ガスがちょっと粘着力が弱いです。
耳の下をやっただけでも、
はい、
あれですね、そういうことですね。
だから本当にあのシールさえ手に入れれば、
そうですね、
あげあげの人生で、
これはですね、
いけるってことですね。
小顔リストアップ手って書いてあるんですよ。でも小顔テープで検索すれば大体出てきますので。
でも先生これ、はい、私思ったんですけど、あのそのテープを買わなくてもなんていうんですか、 DIY とかそのあのホームセンターとかに行ってる強力な透明なテープがあるじゃないですか。
私今思っているのは、多分これに一番特化した才能を発揮するのは 3M です、
そうですよ。
確実に 3M の透明ななんとか、でもそれは
薄くてすっごい粘着力があって、
あの壁とかに貼っても、
そうです、そうです。
3M に怒られるぞこれ。
でも、うん、ちょっとやってみましょう。それは
これね、はい、今でもそんなに苦しいとか変な感じとかでもないんですよ。
いやいやいや、でも顔はすっごく上がってるんですね。
リフトアップ強力小顔テープって書いてあるんですけど、リフトアップテープ、はい、でこれはですね、とにかくリフティングフェイスということで、
はい、
あの耳の下をギュッと上げるっていうのが多分一番、そこですね、耳の横、はいはい、耳の横と耳の下、
了解です。
耳の下は後ろに引っ張る、耳の横は上に引っ張るですけど、
でもあの顔のこのなんていうの、ダブつきがなくなりました。
びっくりしました、私も、
はい、あでもあの美容の第1回はですね、はい、あの私たち目に注目特化して、
そうですよ、そうです
よ、目をパッチリするっていうことをしたんですけども、今回1年越しにやったこの、ね、はい、1年越しかなんか分かんないですけれども、この第2回美容、
はい、この時は二重にするアイプチを使ってババアのアイプチっていうのでやりましたけど、
はい、あのドラッグストアで購入してきた、
はい、
あの1000円にも満たないやつでめっちゃ上がりましたけれども、
ね、
今回はあの頬を上げていくっていうところに特化してやってみました。
これ貼って、取って、
はい、
肌をビヨンと
ギュッと上げて、シートをビヨンと、そのシールをビヨンと上に引っ張ると、
もうビヨンドって感じで、
ビヨンドですね、ビヨンドザ顔ですね、
ビヨンドザ顔っていう感じで
上の方に上げると
ビヨンド、
は はい、姉さん、姉さん上がりました。姉さん急上昇中です。
いや、人間顔のたるみが上がるだけで、
はい、こんなにテンションが、もう私は今日本当にさっきから何度も言ってますけど、上がって上がって上がってきてますから、
汗で落ちてきちゃいますね、これね。で
もこの上がったままもう
今日は終わりたいね。
終わりたいです。
いや、でもこれ、あ、でもやっぱり取るとこの顎の下の両脇、ブルドッグみたいなところが、
ちょっと上がりました ね。ちょっとこの顔をみんなに見せて帰りたいです。
見せて帰りたいけど、
はい、
写真出してくださいって言われた時、今私たち、あの、顔は上がってはいるんですけど、
はい、
人様に見せれる顔かっていうとちょっとまだクオリティが低いので、
はい、
これでもさ、なんか100枚入ってるわけ、
はい、
だからどうにでもさ、いつまでも遊べるっていうかさ。
そうですね。
ここのわけよ、今顎の下を、
あ、すっごい、あの張ってるところの部分がギュッと上がってます。
そう、だから我々の顔は上がるんですよ、まだ。
そうですね、諦めてはいけないですね。
可能性があることが分かりました。
はい、
ちょっと
だから、あの、なんて言うんでしょう、完成形としてはやっぱり今アイプチをやりました、はい、前回、
はい、
今回このテープで顔を上げる、
上げて、
そうですね。あとはまあ今度はシワですかね。
シワ、シワはどうしたらいいの。シワでも引っ張ったら目つっちゃうでしょ。
シワはなん、シワはあの、
なんかボトックスとかなのかな、みんな。あとなんか入れたりするんだよね。
だからボトックスとかヒアロさん、ヒアルロン酸とかじゃないところで今私たち果敢に挑んでるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。
1000円以内のグッズでやっていこうっていうことですよね、
うん、そうです。
ですからシワも1000円以内のもので、なんかまた時期を置いて探していきましょうよ。
そうですね、あの、はい、このこれに関してはですね、外であの遜色なくやれるようになるまでにはかなり練習が必要だと思いますが、ただあの女友達と家で飲み会をやりながら、
はい、
あの顔をお互いの顔を上げ合うっていう意味ではすごい盛り上がると思います、これ。
今ね、スーちゃんがね、大変な美人さんになりました。
シェールでしょ、私も。
はい、
すごい、
すごい。
あと目だよね、
今5枚ぐらいやってますけど、はい、大変になってます。
これちょっともう、あのハリウッドからお声がかかるぞっていうぐらい顔が上がってますけど。
そうですね、
いいね。やっぱこれなんかね、やっちゃうんだよ、
うん、もうなんかあのテープの殻だらけになってきまして、もう人って欲望に歯止めが効かないんですね。もう貼りたくて貼りたくてしょうがないですもんね。
貼りたい。
そうですよね。全部四方八方に貼ってごらんなさい、あなた。もうびっくりした顔になるから。そこは違うと思うよ。そこは違うと思う。あー、すごい、素敵。
スーパーモデル
みたいな。素敵。
ジゼル・ブンチェンですよ。あ、てかさ、これさ、結局眼圏下垂の話戻るわけよ。
素敵。
私まぶたが、
あなたやりなさいよ、切っちゃいなさいよ。
まぶたが落ちてるのは分かってたんだけど、まぶたの上のこのやっぱり取る、っていうか引っ張ってあげると、すごいよく見えるわよ。
全然違うでしょう。
これ。
あ、これを元にちょっとやってみませんか、あなた思い切って。
ちょっとこれでも眼圏下垂は絶対どっかでやんなきゃダメじゃん。だってもう見えないからさ。
うん、そうですそうです。
ただ眼圏下垂は保険適用内でやろうとすると、
はい、
ちょっと雑になったりする場合もあるからっていうエクスキューズで整形ができるってことですよね。
そうです
ね。目の下をね。
はい。
これちょっとダメだ、止まんないわ。いなんかもうあの
もう次
中毒、もう次から次へと、ずっとさっきからあのセルテープずーっと
オーバードーズ、
オーバードーズ、テープのオーバードーズです、完全に。なんていうのかな、
うん、ねえ、これ多分ね、あの 何日か使うやつなんですけど、1日で使い切れそうですよ今。
あのテープが、テープのオーバードーズっていうか、
はい、
なんていうんですかね、あの絆創膏を何枚も何枚も、
あ、すーちゃん
どうですか
今、ね、はっきりしてます。
そう、今ね、目の上の眼圏下垂になってる、かぶってるところをギュッと
上に上げたんですよ。上げてるんですね。あ、すっごいいい顔してます。
どうですか。
はい、
あー、顔がね、
うん、
顔上がってる、
はい、
ちょっと今日はこの上がったまま。
そうですね、私もこの上がったまま。
2人とも今ですね、完全に目をひんむいてる人みたいになってんのはちょっと否めないんですけど、
はい、
私興奮して自分の眼鏡どっか行っちゃったよ。ある？
こっちにはないです。
ないよね。もうメガネ
は。そして机の上の。
頭の上に乗ってた。最高。
最悪最悪だ。
そして頭の上にメガネ乗ってた。すごいもう。
そして机の上は今小学生の 工作した跡みたいになってますけども。残骸。
でもこのリフトアップテープ、
はい、
うまくやれるようになるたら、
はい、
ちょっと写真撮る時とかいいっすよ。これ
いいですね、うん、だってわからないもんね、うん、あと本当になんかずっと一緒に公式な場所ではまずいですけど、うん、お友達とかあと本当にちょっと誰かと会うぐらいだったらこの脇だったら全然大丈夫ですよ。
わかんないわかんない、
ね、でも本当にあと私は昨日今日火曜日なんですけど、はい、この収録してるのが昨日あなたのナレーションを聞きました。
ありがとうございます。プロに申し訳ない、聞かせちゃった。
いやいやいや、でもなんか皆さん見てくださって
嬉しいですね。
ねでも気になる、今日火曜日だからこの後また放送がありますけど。
そう、木曜日までございます。
はい、そうですよね、はい。だから配信してる日はね、もう全部終わってるのかもしれないですけど、はい、NHK プラスでも見られますから。
そうですよね。
はい、
あの NHK の朝ドラなる夜ドラっていう新しい枠で15分、
15分
かける4本ですね。
うんうん、そうね、やりました、はい。どうでしたか、自分でお聞きになって。
あのスタジオ調布にある日活の元スタジオかなんかで撮ったんですけど、
はいはい、
あのまあプロのナレーターに頼んだ方が物語の妨げにはならないところでも、はい、にもかかわらず私に依頼があったっていうことは、うん、なんとなく味というか、
うん、
技術ではないんだろうなと求められているものは、
うん、
であの味をちゃんと出すっていうことで言うと、つまり何もあまりきちんと読むのは努力しますし、あのテーマに沿った声を出したいなと思っても、
はい、
でもまあ私らしくやるっていうことがいいんだろうなと思ってスタジオに入ってやったんですが、
うん、
まあ普段ねラジオで喋ってるからそこそこできると思わないけど、まあそこそこなんかこう声は出せるだろうと思ってたんですけど、
うんうんうん、
ちゃんとやろうとすると、
うん、
声って全然自分の思い通りにコントロールできないのね。
うーん、
声量もそう、発声もそう、
うん、
で最初大きくなったり強くなったり、
うん、
それがちょっとほにゃほにゃって語尾に向かって言ったりとか、
うん、
喋ってるところでは全然気にならないような、
うん、
あのものが一回録音するとやっぱ気になって、で、
うん、
そのディレクターの人がじゃあもう一回やってみましょう、もう一回やってみましょうってダメっていうよりもまあ探りながらっていうことだと思うんですけど、
うん、
でやって、
うん、
で聞いたわけですよ。頑張るだけ頑張って、
うん、
自分なりにはまあできたなと思って、
はい、
私のできることはやったと思って放送聞いたら、
うんうん、
主人公なのかカコちゃんって言うんだけど、
はいはい
はい、カコの彼女から音が汚いのよ。びっくりして自分で、
あ、はいはい、
なんだろう、やっぱり喋ってる時の音とナレーションで物語に乗せて普通の役者さんのセリフがあって、うん、環境の音があってっていうところにポンと乗せてく声としての1音目から濁りがすごいわけ、
はいはい、
で、
うんうん
うん、はあこんな風になるんだと思ってさ、
うん、
上手い下手とかのレベルの手前なんですよ、
うん、
こだまこりーみか偉いな、いやいやいやいや、これやっててと思って、
いやいや
難しかった。結果、
ああそうですか、
2人とも今完全に顔が継ぎ上げのフランケンシュタインみたいになりながら真面目な話してるけど引っ張り合ってね顔が、いや難しいなと思いました。
でもあの羨ましかったですよ。なんかスーさんの音色、スーちゃんの音色ってスーさんしか持ってないし、あれ
まあそれはみんなそれぞれそうじゃん。
うん、でもなんかあの喋り方とか、うん、とてもそうですね。
普通に喋ると私はやっぱり早口だし語尾が丸まってっちゃうし、
うん
うん、一音一音の言葉も正確に発声できないけど、じゃあって言って今度それを意識すると、うん、とてもじゃないけど聞けたもんじゃないというか、
うん、
まあ、それこそ下手な AI みたいになっちゃうわけじゃないですか。だけどだから人のノイズにならないように声を出していく。だからよっぽどさ、もともとめちゃくちゃ声が綺麗な女優さんとかいるじゃん、
うんうん、
そういう人とかはナレーション向いてるんだと思うんだけど、
うん、
私みたいなこう濁りハスキーみたいなのは相当訓練しないとこれダメだなと思った。
でもね、なんかあのスーちゃんの声いいなって思って聞いていて、なんかいつも喋らないことを喋ってたじゃないですか。
そうね、絶対私の発言では言わないようなこと、
うん、言わないようなこと、うん、だからそれをもっと聞きたいと思いました、
まあ、
なんか今までスーちゃんが言ったことないセリフとか、この人のこの音で出てこないセリフっていうのをもっと聞きたいなと思いました、う
ん、なんて素晴らしい感想をいただけたんでしょうか。
いやいやいや、 私あのすごく声にやっぱりあこの人の声綺麗だなとかこの声に敏感なんです、
うん、
この、
うんそうだよね、
あの男の人の声いいなとかね、うん、好きな声って何個かあるんですけどなんかスーちゃんの声って今までスーちゃんが言いそうなことしか
はいはいはいそうねそれはそうだ
ね耳に入ってこなかったから、うん、あんまりスーちゃんの声として認識したことなかったんですけど、うん、全然聞いたことないセリフをあなたのその小姉で言ってきたからすごい良かった
ありがとう
はい
なんかすまんねそんないいとこ見つけてもらって、
う
ん、いやいやい
やでもあのだから三浦淳さんとかもあのあ内容はああいう喋るじゃないですか、うんうん、でもああいう人になんか朗読しなんかちゃんと綺麗なものを読んでもらったりとか、うんうん、するとまた多分全然違うと思うんですねあの人の音色ってすごい素敵なので
声の持ち主が発言しないような言葉を言うことで出てくる魅力っていうのがあるってことね
そうなんですそうなんです
そうであの1音目から個人的にはね別にそれであの、うん気落ちしたりとか私はやっぱりダメとか思ったりするほどやばじゃないというか、はい
うん、
私は最高と思いつつもそれとは別にこう客観的にあ1音目から音が汚いなと思ったんですけど、
うん、
これ音をきれいにしていくっていうことを作業としてみんなやっていくわけじゃないですかアナウンサーの人だったりナレーターの人だったり、うんうん、で堀井美香だって多分読みが最初から読みが好きだしあのセンスはあったんだろうけどそこから一音ずつやってたじゃんそれこそ、
うんうん、
ゴンギツネのゴみたいな、
うん、
でゴンギツネのゴの話に私は自分がそのゴンギツネのゴっていうことゴをどこにどういうふうに発生していくかっていうことであの書いた本の最初の前半が埋まってしまったっていう話があるんですけど、
はい、
そのその意味が多分分かってなかったんだよね本は読んでたし、うん、話も聞いてたけど、
うん、
へえそういうもんなんだぐらいだったのか、うん、あ結果としてこういうことで出てくるんだと思って、
うん、
これゴンギツネの子だ過去の子は
とすごいありがとうございます
で一応目から汚いって言ってギャーって LINE したら、うん、それ私のエッセイ書くときと同じだって言われて、
う
ん、
そうそうそう
私たちなんでこんな自分の得意なんじゃないことできないことやってギャーってお互いに
辛い辛いって言っていやいやそれ私のエッセイ書くのやつだしっていうね
だ分かったそうやって言ってる意味がミカちゃんも多分エッセイを書いて、うん、自分で翌日とか読んで、
はい、
直したいところがあったり何があったりで、うんこうね、
なんでこうなるんだろうとか思いますよ、
ね、お互い違うジャンルの仕事をやってる時に果敢に他のとこにねシュルシュル入っていくからあれなんですけど、うん、まあでも、うん、何が良かったってあの加齢してから始めたんで私たち、
はいはいはい、
自分の存在価値自体がそれでそんな傷つかないじゃん、
うん、そうです
ねこれすごいよだからもうやっぱりチャレンジは50からだと思った
そうですね
これ27とかだったらすっごい傷つくと思う
そうあもうこの分野私違うんだなって思っちゃうけどそうそうそう今別に 100% いかなくていいなと思ってるからそこそこ楽しめればいいですしね
であの聞いてる人見てる人に迷惑かけないことを優先に考えても、
うん、
自分自身っていうものがそんなになくならないので、
うん、
やっぱチャレンジするなら50からと思いましたね。
そうですね
全然だってこれ素人だって思いながらも別にその、うん、なんていうの落ち込んだりさ、
うん、
誰かにこう言い訳を言いたくなったりとかしないもん。
はい
涼しいって言うんだけど、
ね、いやもうある程度自分でこうキャリアっていうか、まあ、時間を積んできてるから、うん、なんかすごい自由ですよね。
そうね
特に、うん
そうね
まあ、こんなもんかなとか
そう、まあ、こんな話しながら私たち顔にテープ何枚も貼ってるから。
そうなんです。
セロテープ貼ったよね昔遊びで。
ありましたね。
あの時はまだ垂れてなかったのよ。
そうだったね。
上がる一方だったじゃん、うん、
そうだったね。
今じゃあもう
なんか最近ねあの私初めて陶芸をしたんです。
お
お。やっぱシニアのアクティブ生活といえば登山。
陶芸で、うん、登山
禅陶芸そばじゃないですか。
そうですね。異論はございません。
散歩、
うん、
みたいなじゃないですか、
はい、
で陶芸なんでやるんだろうみんなと思ってたんですけど、うんうん、素晴らしかったです。
どうでした本当にやってみて。
なんていうんですか、
ろくろを回されたんですか。
あの手動ですけれどもね、はい、であの土をこう一個ずつ輪にしていくんですよね、はいはい、高さを積み上げていく、はい、あの棒状のもの蛇のようなものをこう積み上げていって作るんですけども、はいはい、ずっとこう冷たいその土を触ってる、うん、で触ってろくろを回しながら形を整える。でそばにいる方とボソボソっと何か言う。あ曲がりましたね、 ああいいですねってちょっとずつ会話をして、うん、ずっと土をこう撫でるように何かをその撫でつけるとか、うん、何かの形をずっと心を落ち着かして整えていくっていう作業を今まで、うん、そういえばしてこなかったなここ何年かと思ってとてもあのいい時間でして私これ1年やれるなと思いましたね。あ
陶芸を、
はい、
やっぱここは山にこもるタイミングじゃないですか。そしたら
そうですね
寒いを着て頭にこうタオルを巻いて
でも本当にあの今忙しいですしイベントもたくさんあったりとかね、はいうん、オーバーザさんもこんな風にやらせてもらっていて、はい、でも私たちってそのチャレンジじゃないんですけど、はい、まあいつ何やっても誰にも咎められない。
そうですねもう諦められてます
から
ね。
とってもいいポジションにいますから、はいはいまあそれもありだなと思って
1年間陶芸だけをやるとか、
はい、
ちょっといいね
いいですよね、うん、ちょっとなんか学校とかに通って
そう、
はい、
それしかやらないっていう
なんとか短期大学みたいなところに行って、はい、本当に作るとか
ご褒美ですよね。
そうですねピアノをずっと弾いてるとか、うん、いいなと思いました。
なんか今ね、
はい、
こう完全無職になったら、まあ、どっかからお金が降ってきて、趣味だけで食べていけるみたいなことになったら、なんかちょっと前までは不安だろうなとか、あとは暇で退屈しちゃうよとかあったんですけど、50過ぎるとできるって感じがしてきましたね。
何でもできそうって思います ね、 ねできる。だからちょっとしたこうお金と暮らせるぐらいのお金があればもう全然、うん、何をされたいですか。
私はですね、
もし1年間、
はい、
全く離れたところでっていう。
いやもうずっと世界中を旅したりとか、あとはあのアーユルヴェーダのスリランカに施設がある
あ
シロダーラね。それそうそう。
あれアーユルヴェーダは何ですか。
あれはシロダーラはアーユルヴェーダのうちのあの施術の一つなんで合ってますよ、とかなんかそのリトリートセンターみたいなのが世界中にあるんですよ、体を整えるためにいろいろ、日本だと分かりやすいと断食道場みたいなもんですけど、うん、ああいうの世界中ずっと1ヶ月ずつぐらい、
いいですね、
まあ、これ金が足りないんですけど1ヶ月ぐらいずっと1年間ずっと
顔が溶けますね。
そうリトリートしかしてないの。
溶けますね。
本読んで山でこう瞑想してマッサージして体にいいもの食べてっていうのを世界中くるくるくるくるしてたいね。
いいですね。
でもあなたはクリエイティブの方に行くんだからすごいよね。
でもうんあとなんかなんでしょうね、なんかあの回転寿司とかもいいなと思って、ね、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、
寿司屋の中央で握る人いるじゃないですか、
うん、なるほど
中央で握ってる人の、はいはいはい、輪の真ん中で、
輪の真ん中で、うん、
ああいうのとかも
回転寿司とかっていうのが
だから割と全然こう自分のなんて言うんですか
寿司職人ってことね。
そうですね、うん、自分の思いもよらない人生じゃないですか、はい、なんか思いもよらない人生を、まあ、死ぬ前に 1,2 回やってからっていうのもありだなって思います。
まるで逃亡してる人のように、
そうこんなことやったんだ私っていうのを1年2年ぐらいはやってもいいんじゃないかなって思ったりします。
ちょっと皆さんからも聞きたいですね。
そうです、
前に私この番組で聞いた記憶がぼんやりあるんですけど、もうぼんやりしたものはないとしますので、1年間、
うん、
あ何しますっていう。
そうですね、うん、まあ、そこそこ の、 あの暮らしてるお金とあれば何いいですね。あとは何ですかあなたは。
私は1年間その世界中のリトリートセンターまで、なるほどインドはこうやるんだとか、なるほどモロッコはこうかとか言って泥の中ずっと埋まったりとかしてさなるほどねとか言って1年やった後は、
はい、
そうですね、趣味の音楽制作みたいな、
うん、
そういうあの
ですね、いいですね、
ギターを習って宅録とかしてみたいな。
あ素敵、あもうめっちゃいいね、
非生産的っていう
めっちゃいいね。誰も300人ぐらいしか、
そう
30人ぐらいしか聞かないんですよ。
でそれをサウンドクラウドに上げて、
はい、最高ですね。
であの
名前は何にしますか。
そうですね、私だって分かんない方がいいと思うんですよ、
はい、
やっぱここは
どんなのがいいでしょうね。
なんですよね、まあ、私の口から出なそうなってさっきねヒントいただきましたけど、ああいう感じで、プシュカーシャってどうですか全く音楽のジャンルもわからないし、
あの プシュカシャプシュカシャプシュカシャっていう歌ですよね。
でカフェで30人くらいライブやるんです。
素敵素敵じゃないですか。
プシュカシャ
プシュカシャドンドンドンドン
ドン。今それ完全に今人生楽ありゃ空もあるからドンドンドンドンドン違うでしょ。
なんか中南米とかの あの太鼓みたいな
北欧っぽい感じで。プシュカーシャって何大体頭に浮かんできたけど。
プシュカーシャ空の あの光です。
あプシュカーシャ空の光なんだ。
空っていう
プシュカーシャ
プシュカーシャ
なんでその黄金のコンドルよみたいになってくの
素敵じゃないですか。
で趣味の音楽制作をやってで、もちろん素人ですから、でギターも弾けないですから、そこから習って、まず山に行く時から山はつまびき合うから行きます今度叩き合うじゃなくて。で、はい、習った後、はい、つっちょちょちょつっちょちょちょちょみたいな
途中であのポエトリーリーディングが入るんです、うん、ちょっとやってみてください。
ぶっちょつちょちょちょちょちょちょその時鷹は飛んだ山の奥に。
もっと優しく言ってください。
もっと優しいやつ
優しく言ってください。あなたがあなたがやらないとダメなんですよ。
私が
その時
あ、わかった。じゃあ鷹とかじゃダメなんだ。つっちゃつっちゃつっちゃ。
私音楽やりますから、はい、プシュカーシャ
だ。それね、ねそれだとね言えないのよ。プシュカーシャプシュカーシャとそこにポエトリーリーディングをかませづらいのよ。
なんでよ、できんじゃん。プシュカーシャプシュカーシャプシュカーシャシャシャシャ。
どうやってそこにかませてくんだよ。
ずっ
とずっ
ちゃずっちゃずっちゃ
ずっ
ちゃ鳥
よ大空の鷹よ。さっき鷹だったよ。
だからあなたが言わなそうなセリフを言ってください。これは練習ですよ。ナレーション。ずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃ
湖の底のふわふわした希望。
言わなそう。
ねえ、あなたの方に触らせて。なんでそこにプシュカーシャ入ってくんだよ。さっきまでつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃでうまくいってない。なんでそこにプシュカーシャ。
今の良かったですね。あなたの方に触らせてとか絶対5万年経っても言わないです
。そう
つっちゃつっちゃつっちゃつっちゃプシュカーシャ。
ねなんでさ、ちょっと合いの手みたいに出てくるの。あなたの方に触らせての後ね。レモネードを入れましょう。愛するあなたのためだけに。甘いミント。ね、プシュカーシャが入ってくるタイミングが全然わかんないんだけど、ね、ちょっとじゃあ私がやるからあんたポエトリーリーディングでミカちゃんが絶対言わなそうなこと言って。
私、
うん、行くよ。つっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃ
鋼
つっちゃつっちゃ言い方、それ単純に言い方の問題。鋼って錬金できないだろ私たちは。何一つ錬金できないでここまでやってきただろう。ほれ
ちょっとやって。
じゃあちょっと音楽変えるわ。でれんパパチョタパラペタンタチョラパラパラパパパパパラパパンパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
じゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんプシュカーシャーじゃんじゃんじゃんプシュカーシャー
道が
プシュカーシャープシュカーシャー
左にも右にも道はある。
プシュプシュプシュ
俺は
プシュプシュ
俺はこういうのない。なんかこういう
そうね
こういうリーディングあるでしょ、
ねうん、
俺は
見たその時俺は見たみたいなやつでしょ。
あーなんか私たちって何やってんだろうな。
プシュカーシャーですよ。
あでもだからそれいいですね、うん、1年かけてその音楽制作
そうをやって、
はい、
であの インタビューを受けるんですよ、1年後に雲隠れしていたジェーンスプシュカー社として実は音楽活動していたって言って、
はいはい、
でやっぱり森ですとか、はい、やっぱり
よもぎの葉の王冠をつけてくるんですね。そう
でやっぱり、
はい、
あの空気をどうのとか散々こう偉そうなこと言って、はい、読んでる人が全員スマホをガーンって投げるっていうとこまでがセットです
ああいい人生、いい1年間です。
それはいい1年間です。
いい1年間ですね。
美香ちゃんはそこで陶芸をして、
はい、
あの
陶芸をして
あのサムエに、
はい、
頭にあの手ぬぐいを巻いてあぐらをかいて土だらけになってるところを、遠くから撮った写真
が、っていうのが何かに乗るっていう、
みんながふざけんなってなるとこまで1年オーバーザさん休んでてこれかっていう。で堀井美香が作った陶器の楽器を叩きながらプシュカーシャそしてオーバーザさんのリスナー数が2とかになるんだ一気に激減。
まあでもそんな1年がね、あってもいいなと思うんですよ、
人生でね、どっかでね、
はい、
うん、本当にあのやっぱ全然非生産的なことやりたいよね。まあ今やってんじゃんって言われたら本当だねって話なんだけど
だ、ね、
これ以上に非生産的なことないねって感じなんだけど、
だけどね、
なんかこう気取らずにね、気取ってないね今ね、お前ら今やってんだろって言われたら本当そのまま、
あんたもその気取らずにねっていうのも似合わないですね、うん、あんまり発しませんね、うん、
さあお嬢さん、手を取って気取らずにね
あんたが言わない言葉みたいのありますよね。
さっきの鋼が本当笑ったよ、雑だよって言いながら私たちね、あのこの収録を終えるにあたってね、あのテープを買うから、ね、あ、ちょっと魔法溶けてきたよ美香ちゃん。
あ、やば、落ちてきました、垂れてきた、一瞬でしたね、
プシュカーシャ終わった、プシュカーシャ、魔法のプシュカーシャタイム終わりました、
プシュカーシャタイム終わりました。
はい、ということでショックプシュカーシャ
ショックプシュカーシャです。
プシュカーシャの魔法は解けるということで、
またダブつき始めました。
はい、
はい、つまりは小村帰りももうすぐです。
そうです、私たちもつまり働かなければいけないということです。まだ
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん、
さあお一つどうぞのメール、今日もたくさん届いております。
はい、ご助会員がアミノバイタルお一つどうぞと差し入れしたくなる人、自分の周りの頑張っている人に関するメールを紹介していこうかなと思いまして、今日は選びに選んだんですが、スーちゃんがどうしても、
そう、あのね、いっぱいあっていつもそのうちから2つ美香ちゃんと私が選ぶんですけど、今日私の方でどうしても
読まないと帰れないと、
そういうもの
ですから、
てかあの必要としている人っていう、
はい、
わかります、
はい、はい、なので読んで差し上げるっていうことですね。
そうでございます、はい、今日は3通読ませていただきます、
はい、
それでは私から行かせていただいてよろしいでしょうか。
どうぞ、
スーさん美香さんおはこんばんちは、いつも楽しく拝聴させていただいているおばさんネームわちこと申します。お一つどうぞ、小さな子供を抱えてシングルマザーになった幼馴染にお一つどうぞしたいと思っています。うん、子供が小さい頃はなかなか仕事が決まらず、かっこ子供が小さいことが理由で大変な思いをしながら就職活動をしていた彼女、
はい、
決まってからは朝早くから夜遅くまで働く日々、もう15年近く一人で頑張っています。子供2人を大学まで行かせている彼女は今も変わらず朝から夜遅くまで働き詰め、体が心配で仕方ないけど休みなよなんて軽く言えないでいます。そうなんだよね、しょうが休めたら休みたいよっていう感じだろうしね、友達の方もね。そんな彼女にアミノバイタルをよろしくお願いします。いつも会うと疲れた顔をしている彼女が少しでも元気になってくれたら嬉しいです。あと2年で50歳になる私たち、ずっとずっと元気な体で一緒に楽しい時間を過ごしたいと思っています。もっといろいろ書きたかったのですが、あまり詳しく書くのも彼女に悪い気がしてギュッと凝縮させて書きました。文章が苦手なので読みにくかったらすみません、
うん、
これからもオーバーザさんを楽しみにしています、うん、あ、私がスーさん美香さんに出会えたのはこの幼馴染の彼女のおかげなんです、
はい、
とっても素敵なポッドキャストがあるから聞いてみてって、
うん、
きっとこれが読まれたら彼女もびっくりするかもしれません、
はい、
これからもどうぞよろしくお願いします。大好きです。
ありがとうございます。素敵かどうかは分かりかねますけれども、う
ん、だってさ、はい、あと2年で50ってことは今48じゃん、
はい、
で15年近くってことは30代の前半、うん、アラサーって言われる時に離婚して、
うん、
子供2人いるわけよ、その時点で、
はいはい、
であの当時ってまだ確かに、
はい、
今も大変だけど今以上に多分働くとこなかったと思う。そういで大学まで2人行かせてさ、本当でもこういう時に休みなよって言えないよね、
うん、
だって休めないんだもん、
休めないんだもん、
そうだ、そしたらアミノバイタルだよ、
うん、そうですね、
本当に
ね、スッと差し出してあげるっていう、
箱ごとピュッと渡してください、
はい、
箱で行くんだかどうだか私も知らないんだけどね何方かピュッと渡してください、
ね、カバンにそっと入れといてね、うん、あのあれ家に帰ってあれ何かしらこれっていう、
だってリスナーさんだったら分かるじゃない、
お
い一つどうぞさって、
そうです ね,
ね、本当にお友達お疲れ様です、ね、幼なじみの方わちこさんもお友達のことを思ってね、優しい親友なんだろうね、
うんうん、でもお一つどうぞ、この文化が広まっていくといいですね、
いいですね、ありがとうございました、
はい、じゃあ私からおばさんネーム、ちはちゃんこ、違うな、ちはちゃんと申します。
ちはちゃんこって何？
昨年の7月に学生時代の友人に教えてもらい、急いで初回より聞き始めて数ヶ月、今では金曜日の仕事の終わりにオーバーザさんを聞きながら帰るのが習慣となっております。
ありがとうございます。
早速ですが、私がお一つどうぞしたい方は姉です、
うん、
6つ離れた姉は生まれて以来小さな小さな町にある実家で両親と一緒に暮らしています、はい、大学入学と同時に実家を出て一人暮らしを始め、自分が育った地元の田舎さんに気づいた私は就職も県外を選びました。帰省することも次第に減っていき、時折地元や家族の話をしてくる姉のことを鬱陶しくも感じてしまうこともありました。私が実家を出て12年経つ今年、姉が先月小さい頃より患っていた心臓の手術をしました、
うん、
身近な存在の手術は初めてで、ただ無事を祈るしかなくても、いても立ってもいられない数時間でした。通院は欠かせない人生となっていた姉が手術を受けることは聞いていましたが、日々の体の状況や手術の詳細などは全く教えてくれず、大丈夫とは信じていましたが、やっぱり不安で大変長い手術時間でした。そして本人が一番頑張ってくれました、
うん、
無事に手術は成功、1ヶ月たち退院できた姉はこれから週1の通院を頑張ると言っています。正直アミノバイタルが彼女の体に今適しているのかと言われると分かりませんし、しかし頑張ったね、これからもなんだかんだよろしくねの気持ちを込めて送りたいなと思っています。手術日に病院へ向かう新幹線ではこのポッドキャストを聞いて向かっていました、
うん、
ちょうどこのコーナーを話されており、私のプレゼントしたい人を考えていたんです。姉にアミノバイタルをプレゼントしたいという気持ちもありますが、皆さんのメールを聞いていて、自分がアミノバイタルをあげて感謝を伝えたい人、実家や地元のことに目を背けていた私がこうやって姉のことを思えるタイミングをいただけただけでありがたいなと思います。毎週楽しいお話ありがとうございます。まだ30の若造の私も今後の人生を乗り越えるパワーをもらえるお話にいつも変な安心感をもらっています。まとまりのない文章ですいません、読んでいただけると嬉しいです。スーさん、ミカさん、ご助会の皆様、2024の春も楽しんでまいりましょう。ご自愛ください。転勤で広島に引っ越してきたのですが、ミカさんとご縁がある件として嬉しく思っています、ということでございます。
ありがとうございます、
うん、
ね、
うん、
お姉ちゃんにね、自分は出てったからさ、
うん、
ちょっと後ろめたい気持ちもあったりさ、
うんうん、
でもお姉ちゃんも出るに出れない事情もあったんだと思うし、
はいはい、
でようやく手術をして、
うん、
ありがとうってこっから大人の付き合いになってくんだね。
そうですね、うん、あ、でもなんかこのメール、このコーナーをきっかけに、あ、私はお一つどうぞ誰にしたいんだろうって思ってくれる機会ができてるって、なんか嬉しいですね。
ね、ありがとうございます、う
ん、あなたは誰にお一つどうぞしたいんですか今。
もう全くもって今機能しない答えしか思い浮かばないんですけど、死んだ母にです。なので今度墓の前にほら缶コーヒーとかビールとかタバコとかあるじゃん、ね、あそこに4000を置いてきます。
そうですね、こう巻いてもいいんじゃないですか。
巻いてね、こうさーっとね、どうする、花とかすごい咲いちゃったらそういう効果もあるの、
石までみたいな、
石まで、そうそうそう、
そうですね。
さあ、そして もう一つどうしても私が読みたいというのはこれです、はい、これね頑張ったと思うんだ、私本当に偉いなと思うの。スーさん、ミカさん、ご助会の皆様、おはこんばんちは。オーバーザさんに出会ってからというもの、おばさんライフをより一層楽しめるようになった、もうすぐ50代途中のウクレレと申します、うん、さて私がアミノバイタルを一つどうぞしたいのは10代からの友人の A ちゃんです。彼女もご助会員です、
はい、
友人 A ちゃんの息子くん過去小学生は特定の食品のアレルギーを持っています。そのため小学校入学から高学年になる今まで、友人は朝早く起きて息子くんのためにお弁当を作ってきました。なるべく他の子どもたちが食べている給食と同じメニューを作るようにしているそうです、
はい、
友人は息子くんが友達と一緒に給食を食べたいという願いを叶えるためにアレルギー対応の給食を提供してもらえるよう学校や教育委員会、給食センターなどあらゆる方面に働きかけてきました。息子くんの主治医からはアレルギー対応の給食を食べても大丈夫というお墨付きももらっているそうです、うん、しかし学校側からはできないの一点張り、給食の提供には応じてもらえませんでした。昨年度校長先生が変わったことで体制に変化があり、やっと小学校で給食を提供されると決まったそうです、
うんうん、
友人はこの決定にとても喜んでいて本当に良かったなと思うのですが、数年間にわたる努力と待ち時間、そして時には冷たくあしらわれたりたらい回しにされたりする経験により彼女は深く傷ついて疲れているように感じます。アレルギーの子どもたちへの給食対応は地域によって大きく異なるようです、うん、アレルギーの子どもが少ない地域では対応が難しいことも理解ができますが、友人が苦労している姿を見ると、うん、もっと早く解決策を見つけられなかったのか、少しでも友人と息子くんの支えになるような対応ができなかったのかなと悲しくなります、
うん、
ともあれ友人 A ちゃんのたゆまぬ働きかけ、そしてそれに応えてくださった校長先生の力で春からは友人の息子くんはやっとみんなと給食が食べられます。間に合ってよかったね。そしてお母さんはお弁当作りからやっと解放されてほっと一息ついて少しずつ疲れを癒してほしいなと思います、うん、今回の給食提供の決定でその地域のアレルギーを持つ子どもたちに給食が提供されるハードルがぐっと下がったのでは、と思います、うん、そうだよね、
うん、
諦めずに働きかけ続けた友達は本当にかっこいいです、うん、そんな友人にお疲れ様、頑張ったねと、うん、アミノバイタルを送りたい、どうぞよろしくお願いします、
うん、
最後にこの三寒四温の季節にスーさん、ミカさん、スタッフの皆様、ご助会員の皆様、どうぞご自愛くださいませ。ねえ、これさ、あんまり私母の力とかそういう言葉さ、母の愛とかいうことを使いたくないんだけど、その性別でこうね、こう重い石をつけるようなことはしたくないんだけど、自分の給食のと同じメニューを作るのが嫌だとかじゃなくて、子供がみんなと同じご飯を食べたいってその一心じゃん、
うんうん、
それでさ校長先生、
はい、ね、動いてね、
校長先生ってやっぱさ、その息子をさある種人質に取られてるわけじゃん学校に、
はい、
でそこで学校にある種のリクエストを強くしていくって相当なさプレッシャーだと思うわけよ、
うん、途中これやっていいのかなって何度もね、そうそうそう、迷うでしょうし、
私がお弁当作ってればそれでいいんじゃないかとか、うん、うちの息子と私さえ我慢すればって思ってたのがさ、うん、いろんなところに声かけて結局校長が変わったら変わるんだよ、
うん、
なんだよそれ、
本当ですね、
前の校長前の校長一生あれだよ、
何、
靴下ずり落ちろ、気がついたらいつもかかとが外れてる状態になれあれまたかかとが、どんなにサイズぴったりの靴下を買っても家に帰るときは常にかかとがぐしゃぐしゃってい
つもバスか電車1分遅れで乗り遅れ、
そう乗り遅れろ、
いいですね、
いいですねっていうぐらいの気持ちだけど、
はい、
アレルギーの子どもたちの給食対応ってさ、私たちが子どもの頃は確かにまだなかったけど、今めちゃくちゃ多いじゃん子どもでアレルギーも、
うん、
で、
うん、
わかるよ、理由がいろんな行政の理由があって即対応できない、でもこうやって一人がやると確かにこの地域のさ、あそこの学校もやってるんだからっていうのがさ、うん、できるようになるわけじゃん、
うん、
こういうジャンヌダルク
がなんか本当先頭を切る勇気ってね、なかなかね、
すごいよね、できるもんわしら、
はい、
ふざけんのはできるけど
本当そうですね、
ね、
うん、
おちゃらけでウェーって言いながら勝手にドアから入っちゃうとかそれは得意あれちょっとこれパスがないと入れませんよみたいなところにウェーって入ってたのはすごい得意だけど
そうですね、
トントン正式に開けてくださいってやるのは本当、うん、大変だと思うわ、
腰を据えてやるっていうことはね、できないかもしれません、最後まで
できないかもしれないけれども、はい、ウクレレさんのお友達本当によかった、 A ちゃん お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お一つどうぞ。
お一つどうぞです。本当に
本当に
でね、そのお友達も優しいですよ。ちゃんと見守っててくれて、
そう
よかった。
見ててくれる人がいた。
何かあったら助けてあげてください。
本当だ。
さあということで今回もご紹介しました、私の方はちわちゃんとちはちゃんかな、うん、とあなたは
ウクレレさんとあと、わちこさん、
はい、にはアミノバイタルプロ14本入りとアミノバイタルオリジナルタオルをプレゼントいたします。そしてその他メールを送ってくださったまたまた28人の
方、いや27です。今私たち今3人読んじゃったんで今日は1人減ります。
27人にもアミノバイタルプロ14本入りアミノバイタルオリジナルタオルをプレゼントいたします。
はい、
はい、
前回のプレゼントアミノバイタルプロの予定だったんですけど、私がゴールドの話をしまくってしまったので、プレゼントもゴールドに変更しました。すいません。
大丈夫
です。すいませんっていうかそっちの方が4000だけど
ね。そうなんですよ。まあどっちも
どっちも
いいっていうことでね、
は
い、
私もさっき一歩飲んでまいりました。
はい、もうそうですよ、
はい、河内さん今週もありがとうございました。といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザサンでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER です。
そしてミカちゃん、
はい、
すごいニュースが入ってきました。
大変、
最後に嬉しいお知らせです。皆さん本当に本当にありがとうございます。私たちまだ悪ふざけを続けられるみたい。
はい、
なんと現在名古屋に巡回しているオーバーザサンパーク心斎橋パルコで開催決定しました。
すごい、大阪
嬉しい。まさかの心斎橋、
すごい、
もしかしてとか言ってましたけど年通ですよ。
本当ですよ。
来た、
名古屋大阪と駒を進めました。
進めました。
すごい、
俺たちの栗取り物語が。
ありがとうございます。
期間は3月30日から4月の15日、2週間ちょっとですね。で4月の7日に、
はい、
心斎橋パルコでトークイベントができることになりました。
嬉しい、大阪行きます。
詳細はパルコのホームページご覧ください。というわけでそれではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。